で、まあ、この辺が分かってくると、あの哲学的思考みたいなやつとかがまたよく分かってくるんで、その話は今後していきますんで、楽しみにしておいてください。で、こんな風にして構造機能の共通点っていうのをしっかりと意識をしていってほしいなと思います。でですね、同じを探すゲーム2ということで、見た目ではなくて機能構造での共通点を探していってくださいねと。で、もし可能であればビジネスに直結するもので考えていくといいと思います。で、最後にですね、抽象化の注意点っていうのをいくつか挙げておきます。まずですね、実感が非常に重要であるということを強調しておきます。例えば、あの物理学、量子力学っていう世界があって、これもね、なんか興味があったんでちょっと読んでたんですけど、よくわかる量子力学とか全然わからないとか多いから、で、その中に面白い概念があって、光っていうのは、光子は波であり同時に粒であるっていう話があるのね。波って水分子の集まりで波が起こるわけやんか。波って一個ずつは粒がいっぱい粒があって、それがこううねって波なんだけど、光はそれ自体が波なんだけども、粒でもあるって、なんか意味わかんないでしょ。
イメージできないですね。
いけないでしょ。これ実感しないんで、これは抽象的なんだけども、これは抽象化できてるんだけども、実感しないってことは理解できてない。だから理解できてない抽象化、抽象概念っていうのは受け入れでしかないんで、これちゃんと実感するように理解しましょうっていうことは非常に重要になってくるわけですね。で、それを理解しようと思ったら、あの、まあ後でちょっと話しますけども、あのいろんな具体例がやっぱりいるんですね。で、もうちょっと例出すと、数式とか例にしたら、ここに書いてる数式ありますよね。これ見て何かわかります？
わからないですね。
ほとんどの人わかんないと思うんですよ。でも僕はこの数式知ってるし使ってたんで、わかるんですよ別に。で、右のやつもわかるんですね。これ1プラス e x p l a n a t i o n のマイナスの、まあ書いてますけど、まあ x として分の1っていうふうに、これはどういうグラフになるかってわかる、知ってるから実感があるわけで、これマイナスネット jn って書いてるのは、あの二次元の構造でとかね、いろいろ思うことがあるわけですよ。こう複数のこう構造で、こっちもそういうので、ニューラルネットワークのこの式の一個なんですけど、でこれ実感すると。でも実感しないってことは、それは理解できないものであるんですね。だから、で、同じようにもうちょっと拡張すると、世界平和、いや、もしかしたらすごい実感ある人もいるかもしれないんですけど、僕はないんですよ。ぼんやりはありますよ、もちろん。世界平和って言ったらこう雰囲気として、それを本当に分かっ、こう本当に分かってんのかって自分に問いただせれば、分かんない。世界平和って、本当の平和って何だろうねっていうの分かんない。だから実はそれは分かってないもんだっていうふうにカテゴライズしてる。で、じゃあそういったものを実感するには、やっぱ具体例をたくさん見て推測するわけです。さっきの波であり同時に粒であるっていうことを、そうだよね、その通りだよねって実感できるには、物理現象、物理学を学んでって、物理現象とかの数式とかは実感できるようになって、いろんな物理の実験を見て、そうだよね、波ない同時に粒じゃないとこうならないもんね、ああこういうもんだなっていうふうになるんです。だから具体例いっぱい見ると推測できるんですね。だから数学とかも全然分かんなくなったっていう人は結構いますけど、あれは実感させるような教育しなかったから分かんないんです。なんで実感させるように、だから抽象的なものを実感させていくような教育をすればよかったのに、で、それが別に数はこなせなくても、そのやり方、抽象的なものを実感できるようになるやり方を学べば、ものすごいその人の人生にとってプラスになるはずだったのに、それをやらなかったと、授業は。そういう教育って全然ないんで。まあ、それをやりたいっていうのが前から思ってて、それを今やってるわけですけども、できてるかどうかちょっとだけわからないですが、難しすぎて。でも他にもやり方としては、じゃあ複数の本を読んで著者の感性を理解すると。 だから一冊、例えばドラッガーを勉強したいって言った時に、別にドラッガーいっぱい本書いてるんで全部読むと。一個ずつ深く理解する前に全部読むと。一通り読んでみて、ドラッガーさんってこういう人なのかなって想像してからまた読むと。そしたらまた理解が深まっていく。そうすると、マネジメントとはって言ってるものが何なのかっていうのが実感として分かってくると。で、その時に前から説明したああいうの構成要素だったり、コミュニケーションとか、ああいう構造とかが重要になってきますし、あれを具体的に自分の分野でやるわけです。マネジメントって何によって成り立ってんだろうなとか、マネジメントによって何が生まれるんだろうかとか、そういうことを考えていくということになってきます。これ実感していくと。で、かなりもう話が長くなってきて、もう疲れてきたと思うんで、これも、ね、いつもビデオを作ったらちょっと量多すぎてっていうのになるんで、ちょっとこれ、来週に、次回に回そうかと思うんですが、簡単に説明をしておきますね。これもまあ、そうですね、まとめてまた次回話します。で、できたらですね、今はいろんな自分が見るもの、ですね、普段触れるものに対して抽象化やってますけども、自分自身の目標とか目的も抽象化をしてほしいんですね。で、どういうことかっていうと、例えば、ゴルフを学ぶのではなく、ゴルフを通して無意識の使い方を学ぶ。一つ上の思考ですね。なんか、ちょっと一つ上って感じます?あ、こんなちょっと一つ上だなって思う。そういう目標の立て方をしてほしいんです。
うん、
だから、スキーをする中で、自然の力をうまく利用する感性を学ぶ。高級レストランを楽しむのではなく、質の高いサービスの根本を学ぶとか、そういうふうにして目の前のものじゃなくて、それを含むような一つ上の考え方で目標を設定してほしいんですね。で、こうすることによって学習の深さが大幅に変わります。したら、例えばゴルフを学ぶんじゃなくて、ゴルフを通して無意識の使い方を学んだ人は、例えば集中する方法もマスターするはずですよ。したらその集中する方法って何でも使えたりとか、野球でも使えたりとか、仕事でも使えたりとか。で、自然を好きにする中で自然の力をうまく利用する感性を学んだら、ウィンドサーフィンも結構早くできるようになったり、ヨットできるようになったり、もしかしたらコミュニケーションっていうことにおいて自然にということができるかもしれないし、で、高級レストランで楽しむんじゃなくて、質の高いサービスの根本を学ぼうと思えば、そこからまた成果が出せますよね。だからこんな風にして目的を抽象化する、一つの上に設定していくっていうことをぜひやってください。で、あとは目的を大きくするっていうのがあります。で、とにかく儲けたいっていうんじゃなくて、社員のために利益出したい、社員とを含む家族のためにやりたい、お客さんのために、利益を出したい、お客さんのお客さんのために利益を出したい、地域の発展のために利益を出したいっていうふうに大きくしていってほしいんですね。で、ここで重要なのは自分で実感できるようにして大きくしてくださいよということです。さっき言いましたね、抽象っていうのは一見分かった風になりますけど、実感がなければ分かってないのと一緒です。だから、なんで儲け利益出したいんですかって聞かれて、世界平和のためですって、だからもうはぁってなりますよね。それを本当に実感して言ってたら伝わりますけど、なのでまずは自分だけっていうところから、ちょっとすぐ近くの人を含む形で想像してほしいんですね。どんな風になるのか、利益出して、社員のために利益出したいんだら、どんな風になったら社員のためなんだと考えていくことで、より実感をして、その実感したことによってですよ、アイデアが出てきますんで、実感しなければアイデアは出ませんので、でそういう風にして目的を大きくしていってください。で、こういうことをですね、繰り返してくると何ができるようになるかっていうと、ありとあらゆることがつながってくるんですね。何学んでも、自分の将来のためになると。 まさに全方位型学習になっていくわけです。そして新しいものを理解するスピードがアップしていきます。で、アイデア出すときにどんどんどんどん出るようになります。そしてもちろん魅力がアップしますよね、そんな人っていうのは。それがブランディング、これからのブランディングになっていくということになっていきます。ではですね、最後、宿題ですけども、特に大した宿題ではないですが、この話をですね、何度も聞いて、言わんとしていることを感じ取ってください。で、ぜひですね、何度も聞くって結構しんどいと思うんで、なんかやりながら全然構わないです。あとは iPod をぜひ買ってください。iPod は、オーディオブックっていう形式にしとけば、2倍速で聞けるんで、この長い話をですね、2倍速で何回も聞けば、どんどんどんどん頭の中に、この僕が話してる内容、僕が話してる時に僕の頭の中でできてるイメージがどんどんどんどん感じ取れるようになりますんで、そうすることでですね、まあ自分では本当に変化していることはわからないかもしれませんけども、半年後とかに、ものの理解の仕方が大きく変わってくると思いますので、ぜひ取り組んでください。じゃあ、一応、何か質問があればお願いします。
そうですね、意識的にその構造とかについて、まあ、抽象化して考えていくっていうのをもう習慣化していくことがまあ大事だったっていうことなんですけど、
うん、
それが自分の中である程度抽象化して考えられてるっていうふうに実感できてくる時とかってあるんですかね、
うん、ああそれはね、発見がいっぱい出てくるから
アイデアがいっぱい出るようになるとかいう
とか、うん、なんか、ああ、あれとこれ一緒だなとか、
うん、
ああ、そっか、みたいな。で、なんかの本読んだ時に、ああ、あの本、全然違う分野の、あの本の話と一緒だとか、
うん、
そうやって、抽象的な、根本的なものを実感して理解した瞬間、他のもんいっぱい理解できるんで、
うん、
それが、だからできてきたっていう証拠かな。
っていうことは、ある程度その抽象化して考えていくテーマみたいなことは、自分のビジネスとか自分の周りに関係しているもの
が
の方がより効率的っていうことですかね。
そうそうそう、うん、だからぜひビジネスとかでやってほしい。自分が例えば、うん、そうですね、喫茶店をやってるんだったら喫茶店の本質とは何かとかね、
うん、
考えていくと。もしくは自分がなんか農業やってるなら、うん、農業って何なんだ、本当にそれは食料を供給することって本当に正しいのか、どうなんだろうって言って、
うん、
別に他にもいろいろ考えられるのに農業って何か何が違うんだろうとか、
うん、
農業要するにその食を提供するっていうことにおいて自分のビジネスはと、じゃあなんかわざとブランドバッグと自分の農業のビジネスが同じだとしたら何があるかとか、
うん、
ないなと、根本的に違うぞって言ったらそれは何なのかとか、
うん、
そういうふうに考えていくと自分がやってることがより深く理解できて、
うん、
でまあそれがいつかこう 目的も大きくすると、すごい意義深い何かを発見できれば、それがミッションとかビジョンになって、
うん、
会社のコンセプトになっているということが起こせればいいなと。なのでマーケティングを同時に学んでるわけですけども、
はい、
はい、ですね。
これ直接関係がなくなってしまったらちょっと申し訳ないんですけど、
はい、
自分なりの考えとか答えっていうのを明確にしていくっていうのが、
うん、
僕ちょっと自分自身で困っているところやなと思ってるんですけど、
うんうん、
抽象化するっていうのは、
うん、
まあ、いろんなものを突き詰めて考えていくことじゃないですか、
うん、
それに最終的に自分の考えは、はい、いろんな選択肢がある中で、
うん、
自分の考えはこれっていうふうに明確に決断するときの、その最後の要素って何になるのかなって、
うん、ああ、はいはいはい、それはね、
はい、
今度のビデオでそこら辺がかなり明らかになるはずなんですが、それはもう大前提から違ってるのね、
うん、
その藤田の中では、その勝手に正しいものが存在してるって無意識にもう思っちゃってるのね、
うん、
でもないんよ、実は正しいものっていうのは。正解っていうのは、そのある限られた空間の中では正解は存在しても、もっと大きいところから見たら正解じゃなかったりするから、
はい、
今この瞬間に良しと思えることをやって、でもそれはずっと正解として存在するとは限らない。正解ってないんだって思って取り組めば、とりあえず今これが正解かなと思ってそれを使って検証していくと、本当に使えるものか。だから自分が例えばビジネスのビジョンを出したら、とにかく発信していくと、ビジョンでやってるうちに、あれなんか違うぞと、求められてないぞとか、人にちゃんと伝わらないぞってなった時にまた変えればいいから、そこで完璧なものをが見つかるまで決断しないんじゃない。でもうとにかく分かった時点で決断してしまう、
うん、
そしてやりながら次へ次へとまた考えを改めていくっていうのは非常に 大事ですね。その根底にあるのが、これも学校教育のおかげかもしれないけども、正解があると思ってるの、ね、
うん、
例えば学校だったら必ずテストで正解が出るわけじゃない。そうじゃないものだったら罰。でも稀に僕みたいに自由に生きてると、先生が全く意図してない答えを書いてらっしゃるわけね。家庭科で、確か、今思い出したけども、リンゴを剥いて置いときましたと。どうなりますかって家庭科のテストがあって、どうなると思う？
腐ります。
腐るとか、茶色くなるよね。
そうですね。
何分後かに。
うん、
まあで、そこで、それが答えなわけよ、
うん。
授業でもそう言ったし。で、僕は参加するって書いてある。
うん、
小学校の時に参加する。それは、何でも辞典に読んでて、あ、なんで茶色くなるんだろうと思って調べたら、酸化って書いてて、うん、酸素と結びついて錆びてるんだみたいになって、おお、確かに錆びたら茶色くなるな、金属もとか思いながら、うん、だから酸化するって書いてある。したら、正解だけど、不正解みたいなこと言われて、
うん、
でもそれは要は家庭科の授業で正解っていうのがもうそういうふうに決まってるからよね、
うん、
でも別に合ってるわけやん、現象の捉え方としては。
そうですね。
だからそれ、だからそんなふうにして実は学校教育っていうのはその答えがあってそれに合わせるように教育する、
うん、
そういうやっぱパラダイムがあって考え方で、それに外れると罰されると、
うん、
だから塾でもあったけども、塾は比較的そういうのは緩かったから楽しかったけど、数学の問題でも全く別の解き方を発見して、あ、ここに2本引くだけで解けるやんっていうのを発見して、も先生が解説してる時に、はいって言って、違う解き方発見しましたとか言って、こうしたら、なるほどって言って先生検証して、合ってるねこれでもって言って、中華こっちが正解だろうって思いながらより簡単だからとかいうのを思ったりとか、でもそれも意図した正解に合わせようとするわけか、
うん、
でも実はちょっと今後の話で出てくるけど、そういう意図した正解では生きていけなくなってくるわけ、やっぱ人類が進化したことによって。そこに重要、その今の質問は非常に重要で、正解がないって思うことがその鍵なんだよ、
うん、
今後の変動がいっぱい起こる時代を生き抜く時の。なので正解はないって思って、
うん、
すぐに今分かっている時点でできるだけのことをやるというのは非常に重要になってきます。
なるほど、
これで納得した？
じゃあもう抽象化、自分の中でいろいろ一個上一個上の考え、
うんうんうん、
押していった時に別にこれが合ってるどうこうじゃなくて、
うん、そうそうそう、
そういう自分で考えるっていう姿勢であり考え方が大事っていう
のを聞きますわ。出した結論にとにかく従って何かやってみる、形にしてみる、
うん、
でやってみた時にうまくいって、でずっと続けてるとそのうち時代とかが移り変わって、あれって言って、
うん、
あ、これじゃうまくいかないって言ったら変えなきゃいけないから、また変えればいい、その時っていうことです。
はい、
はい、
分かりました。
他にもしあれば、大体そんな感じかな。
そうですね。 最初の方の言語についてっていうあたりで思ったのが、
うん、
まあ、伝えるのが上手い人とはっていうことについて、
うんうん、
まあまあ、メールとか、カメラさんの書いたメールとか、
うん、
まあ、カメラさんと直接お話ししてる時とかで、まあ、やっぱり分かりやすいなっていうのはあるんですよ、話が、
うんうんうん、
でそういう時に、まあ、なんで分かりやすいのかって言ったら、なんかいろいろな、まあ、側面から話してもらってるからやなっていうのを今日、まあ、聞いてて思いまして、
うんうん、
その、いい本を何度も読むっていうのも、
うん、
その読むたびにその違う側面から見えるからっていうことですかね。
そうそう。だし、なんか、イメージとしては、その、何度も読むことによって、最初見たときに、例えば、形を、外の輪郭だけ理解したと、一回読んだとき、
はい。
で、その輪郭を理解したとき、どうも、なんか真ん中ら辺のくぼみが気になると。
うん、
そこが分かるように読もうって言って読む、
うん、
だから何回も同じ感性で読むんじゃなくて、一通り読んだ後に、あ、もうちょいここが分からないな、読みたいな、そこを知る、知りたいなっていう質問を一応自分に投げかけながらもう一回読むかな、大体は。
でも初めからもじっくり読むんじゃなくて、まあどっちかといったら何回か
繰り返して読む、そうそうそう、ざっと読んでっていうのを何回もやって、
うん、
でたまにはゆっくり読んだり、でもゆっくり読むのもそこはもうゆっくり読みたいっていう、読んだ方がわかるなっていう。で、まあ本の読み方はそうだし、あと分かりやすいの、まず大前提は自分が実感してるかどうか、その理解、話を、うん、実感してると、抽象的なものをしっかり実感してると例がいっぱい思い浮かぶ、
うん、
で、あの手この手で説明できる。自分の中にそのイメージ全然なかったら、ある一側面からのぼやんとした情報だけ相手に伝えるから、うん、そのぼやっとした情報で相手は組み立てられないわけね、やっぱり。
言葉で説明できるってことは、ちゃんと実感ができてるっていうことですか、
う
ん、
そうそうそう、うん、でも言葉にも限界があるよってことは一応理解はしとかなきゃいけないけどね、うん、なので何回もいろんな話でしていくと、
うん、
いうことが必要になって、しかもそのもう関係ないところの話とかからつなげていったりとか、
うん、
いうのは非常に重要になります。
うん、はい、わかりました。
はい。まあそんな感じで、で、あまりね、質問をそんなにもらわないので、ぜひですね、何か質問があればですね、お問い合わせフォームってありますよね、保健クラブに。あそこの、保健ウェブテラコヤの質問の要望ですね、要望フォームで、もっとここ解説してくれっていうのがあれば、ぜひ送ってください。結構また今回も長いビデオになりましたが、ぜひですね、何回も聞いて、今日言ってたその感性を磨いてほしいと思います。ありがとうございました。